皆さんおはようございます。お帰りなさい。私たちは先週の日曜日、イースター、イエス様の復活を本当に心から喜んで迎えることができました。そして先週はイエス様がよみがえられたということを、空っぽになった墓が証しをしているということを聞きました。ヨハネによる福音書を読むと、空の墓を見たペトロともう一人の弟子が見て信じたということで、イエス様が死に勝利され復活されたという事実を確認しました。しかし私たち人間というのは、この自分の目で見て聞いたことしかなかなか信じることができないでしょう。一つの出来事についてたくさんの証拠が出されたとしても、最後はやっぱり自分で確かめてみなければ、それが本当かどうかはなかなかわからない。自分が確かめるから初めて納得できるというのは、何も復活の出来事だけでなく、今まで歩まれてきた人生のいろいろな出来事の中にそういうことがあったことでしょう。聖書、まあ新約聖書はそれほどまでに疑い深くて固くなな私たちに、復活されたイエス様と出会った証人、そしてそれは何もその通りその通りという答えている人としてではなく、何とも人間臭く泥臭い様子を描いています。もし私たちが今その場にいたなら、おそらく同じようなことをしたのではないかというように、聖書はイエス様と、復活されたイエス様とその証人たちとの出会いを描いているのです。さて、先ほど読んだ箇所については、イエス様が選ばれた弟子の一人のトマスという人が復活されたイエス様と出会った時のことが描かれています。復活日、イースターの朝早く、墓の前でマグダラのマリアに姿を現されたイエス様は、今日のところ少し前のところでは、その同じ日の夕方に弟子たちの前に姿を現したと書かれています。イエス様の弟子というふうに私たちが聞くと、すぐに12人ということを思い浮かべるでしょう。けれども、このヨハネによる福音書を読んでみると、取り立てて12人ということを強調してはいません。それで今日の箇所より少し前の19節に書かれている、週の初めの日の夕方、集まっていた弟子たちが12人であったのか、いやいや、おそらくそうではない弟子たちが集まっていた、それはこの後の21章に別の弟子、いや12人の弟子たちが中の一部のものが出てくることから、おそらくその週の初めの日の夕方に集まっていた、場所は特定されていませんけれども、おそらくエルサレムにあった家にですね、弟子たちが集まっていたのではないかと想像できるんです。エルサレムの中にある家の中に弟子たちが集まっていた、ある意味何か疑問を抱かせることではないかと思うのです。なぜか、それはイエス様ととても親しくずっと伝道していた弟子たちが、イエス様のが十字架にかけられた時、いや逮捕された時に、もう一目散に逃げ出してしまった。そしてペトロがイエス様の様子を見ようとこっそりとついていった時に、周りの人からあなたはイエス様と一緒にいたでしょうと言われて慌てて打ち消した、そのことから考えるなら、おそらく12人という弟子の多くは、自分たちがイエス様と一緒にいたことを恐れてですね、エルサレムではなく、おそらく遠くの場所へ逃げていったのかもしれない。であるなら、この夕方に集まっていた弟子たちは、聖書の中には直接名前も書かれないような弟子たちではなかったか、もちろん今日読んだところでは 女人の一人のデデモと呼ばれるトマスが出てきますけれども、トマスの記述というのは新約聖書ではそれほど多くありませんから、女人の中でもそれほどよくよく知られている弟子ではなかった。だからこそまだエルサレムに留まっていたというふうに考えることができるのかもしれないんです。そして今日読んだところではないんですけども、少し前のところでイエス様が弟子たちのところに集まれた時の様子、これを見ると弟子たちはユダヤ人を恐れて、これはイエス様を捕らえて十字架へと向けたユダヤの当局者を恐れて、そして弟子たちがいる家の戸に鍵をかけていた、完全に締め切っていたわけです。誰も入ることができないように。ユダヤの当局者たちがイエス様の仲間を、弟子を探そうと思ってやってきても鍵をかけて入ることができないように弟子たちを恐れて集まっていたわけです。するとそこにイエス様が来られた。そして弟子たちの真ん中に立って、あなた方に平和があるようにという声をかけられたのです。これはギリシャ語ではエレネヒューミンという言葉になるわけですけれども、それは日本語に訳されたその言葉通りですが、おそらくこれは当時のユダヤ人たちが、今でもよく言うシャローム、あなたに平安があるようにというシャロームという言葉をかけたのではないかと思うわけです。ユダヤ人にとってシャロームという言葉は、私たちがおはよう、こんにちはというような本当にごくごく自然な挨拶であった。しかしここでイエス様が弟子たちにかけたあなた方に平和があるようにというのは、今までと同じようにイエス様は声をかけてくださるということと、そしてさらに恐れを抱いている弟子たちが、あなた方は今恐れているけれども、今目の前に復活し死に勝利されたこの世の何者の権威に対しても勝利をしている方がおられる、だから私がイエス様が平和があるように平安があるようにというのだから、何も心配することはないという力強い宣言をされたわけです。そしてこの時イエス様は弟子たちに十字架にかけられたことが何か夢の中のことではなく、まことに事実であり、イエス様がそこで命を引き取られたということを目に見える形で手と脇腹をお見せになったというのです。それはまさしく十字架の上でイエス様が息を引き取られた、確かであったという証拠でした。そしてこの時弟子たちにはしっかりと覚えなければならないことがあるわけですけれども、今日は先ほど読んだ旧約の中には、神様が私たちの前に現れて神様の顔を見たならその人は死ななければならない、ユダヤ人たちにとって神様というのはそういう方であるという理解があったわけですけれども、今目の前に来られたイエス様、まさしく人であり、でもかつまさしく神様である方が、顔ばかりでなく十字架にかけられた印すら見せてくださる、そういう方が今おられるのに誰も死ぬことがない、それはつまりこの十字架の出来事以前、この世にもイエス様が来られた時から旧約で語られていた神様と私たちの関係ではなく、新たな関係、新しい時代が始まっていたというふうにヨハネは言っているわけです。そしてイエス様はこの時集まった弟子たちに、あなた方に平和があるようにと言われた後、続けて父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わすと言われて、弟子たちに福音を述べ伝えなさいという命令を与えます。そして22節を見ると、彼らに息を吹きかけられたというふうに言いますから、これはヨハネがこの聖霊降臨があった、聖霊がこの人たちに与えられたということを表しているわけです。別の福音書を書いたルカは、ルカによる福音書に続く使徒言行録の中でペンテコステの出来事、 聖霊降臨を語っていますけれども、ヨハネは福音書の最後のこの部分で神様からイエス様から弟子たちに信じる者に聖霊が与えられたということを言っているわけです。そしてこの聖霊を受けることが必要であるということを語っている。聖霊を受けなさいというふうにイエス様は言われたのだというわけです。そして弟子たちが聖霊を受けるということは、聖霊を受けてそれで終わりではなく、23節で語られているこの罪ということとの関係が語られていきます。ヨハネによる福音書の中では、罪というのは何も道徳的な違反ということではなく、イエス様によって私たちに示された神様の啓示、神様はこういう方である、イエス様こそ神様であるということを信じなさいということ、それに対していやそうではないと否定してしまうことが罪だというふうにヨハネは福音書の中で記しています。ですからイエス様が弟子たちに言われていることは、弟子たちが聖霊を受ける、聖霊をいただく、そのことによって彼らが福音を述べ伝えていく働きの中に必要な力が与えられる、聖霊によって必要な力を得るということをイエス様が言われたというのです。聖霊を受けた人は、聖霊はイエス様のことを正しく証ししますし、イエス様こそ私たちの主である、救い主であるということを教えてくれます。今を生きる私たちも洗礼を受けて、神様から聖霊を受けているわけですから、その聖霊が私たち一人一人に力を与えてくださり、イエス様をいろいろな形で証しすることができるものとしているわけです。イエス様が復活なされたこと、生きておられるということが空の墓から示されたと話をしました。しかし弟子たちの前に姿を現されたイエス様は、ご自身の姿を見せられて十字架にかけられた時の傷跡を見せてくださった。それではイエス様が復活された証というのは一体何でしょう。それは今生きている方をこの自分の目で見たということよりも、弟子たちに約束していた聖霊を与えてくださった、聖霊が与えられることによって誠にイエス様が復活なさったということがわかる。そしてそれことを示されたものは、今度はイエス様を証しするものとしてこの世へと使わされ、今もこの今もその働きが続いているということから、イエス様は生きておられるということです。そう話すことは、つまりイエス様の復活の出来事というのは2000年のその時に起きた出来事ということにとどまらず、今も今日もその復活が続いているということです。ですから私たちは日曜日の朝、毎週毎週教会へと集い、復活されたイエス様との出会いをしているわけです。さて、イエス様のお姿を見て聖霊を受けた弟子たちは、イエス様の復活を心から信じ、その場所にいなかった十人の一人の弟子トマスにイエス様が復活されたということを話しました。しかしトマスはそのことを聞いても、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は信じないというふうに言っています。トマスが話したこの言葉を聞いて、トマスだけがただ一人疑い深かったというふうに考えるべきではありません。それはなぜかというと、先の19節で一つの家に集まっていた弟子たちは、すでに墓の前で復活されたイエス様と出会ったマグダラのマリアから復活のことを聞いていても、信じようとはしないで家に鍵をかけて集まっていたからです。何もトマスだけが疑っていたわけではなかった。 そんなトーマスに対し、イエス様は週の初めの日から数えて8日の後に姿を現されたと書いています。8日の後という表現というのは、ユダヤの日にちから日数の数え方から言いますと、1週間経った後の日曜日にまたイエス様は姿を現されたということです。その1週間の間、弟子たちは何をしていたかは書かれてはいない。しかし弟子たちはおそらく以前していた仕事や、あるいは今もしている仕事をその週していたことでしょう。そしてイエス様が復活された日の1週間の後、日曜日にまた同じ家に集まり、イエス様のことを覚えて祈りをしていたに違いありません。その場所にイエス様は姿を現されました。イエス様は以前このように言われてました。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいると言われていた。今まさに私たちのこの場所にイエス様もおられる。その日、その言葉通り、イエス様は弟子たちの前へと、そしてトマスの前に姿を現されました。復活されたイエス様のことを聞いて、聞くだけではそのことを信じようとしなかったトマスに、イエス様は十字架で受けた傷跡を見せるだけでなく、トマスが口にしていたように、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさいと言ってくださいました。この言葉、イエス様がトマスに言われた言葉は、イエス様がトマスに対して皮肉っぽく言ったのでしょうか、それとも別の意味を持ってイエス様は言われたのでしょうか、どっちでしょう。これは私の推測ですけれども、おそらくこの時イエス様は弟子たちにいろんな話をした時、いつも笑顔で、それこそニコニコしながらトマスに言葉を言われたのではないかと思うのです。神様に比べればあまりにも不完全なものであり、そのことを、復活のことを信じようとしないトマス。いや、この時のトマスというのは私たち自身のことを映し出しているのかもしれません。そんなトマスにイエス様は笑顔でニコニコしながらこの言葉をかけておられる。この私がトマスのようにまさしくその場にいたなら、イエス様の笑顔を見ただけでたちまち信じるものとなってしまったのではないでしょうか。イエス様は信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。この言葉はトマスだけでなく、今ここにいる皆様にも、この福音書を読むすべての人に向けてヨハネが書いている言葉です。トマスはもちろんイエス様は信じて、イエス様は信じているよりもすでにおられたイエス様のことを信じていましたけれども、復活されたということを信じて、私の主、私の神よと答えました。この言葉はまさしくトマスの信仰告白と言える言葉でした。そのトマスにイエス様はこう言われます。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると言われた。この福音書が書かれている目的、それが30節31節に書かれていますけれども、復活されたイエス様は自分の目で見たことがない人であっても、この福音書を読んで信じる人は幸いであり、罪を許されて救いに預かることができるとヨハネは伝えているのです。トマスに姿を現されたイエス様は、トマスを非難することではなく、また皮肉を言われたのでもない、ご自身の体を彼に差し出されたということで、トマスは自らイエス様こそ私の主、私の神よという告白へと導かれたのです。さて、今日のところを読んで私たちはどのように理解したでしょう。トマスがイエス様に対して不信仰であった、少なくとも復活を 信じようとはしなかったということだけで止まるなら、大切なことを見落としてしまいます。今日の箇所で特に見るべきことは、トマスがイエス様の復活を信じていなかったというところではなく、信じているからこそイエス様が復活したということを示してもらいたいと彼はおそらく願っていた、いや必ず願っていたということです。そのことに対しイエス様はご自身の体を差し出されて、触れてみなさいとトマスが求めていたものを与えようと、いや与えられているのです。そのことによってトマスは復活されたイエス様が生きておられて共にいてくださるということを確実にはっきりと信じるものへとなったのです。ヨハネによる福音書は多くの印がこの与えられた、与えられることがこの福音書の目的だというふうにも書いていますけれども、この印というのはイエス様が復活されたという印、また私たちが願い求めるものをイエス様が聖霊によって与えてくださるというふうに読んでいけば、そのことによって今いる私たちもイエス様がまさしく神の子メシアであるということ、また信じることでイエス様の名によって命のいただくことができるということが確信へと変わるわけです。トマスが信じたものは、信じて願い求めたものをイエス様が与えてくださるということ、そしてそれはイエス様から与えられる聖霊によって証しされて、証しを受けた者は自らイエス様を証しする者として使わされることになるということです。このトマスというのはまさしく今ここにいる私たち一人一人のことなのです。イースターによると、このトマスは12人いた弟子たちの中で一番遠いところへ、南インドまで出かけていって、そこで殉教の死を届けたというふうに言い伝えられています。これが正しかったどうかということの真偽より、彼がトマスがそれほどまでにイエス様を信じて復活の言葉に生きて福音を伝え続けたということを私たちは覚えるべきでしょう。信じて求めるものには何でも与えてくださるとイエス様は私たちに言われています。そしてその言葉の通りに求めるトマスにイエス様はご自身を差し出された。そして今生きる私たちにはまさしく十字架のイエス様が与えられている。今を生きる私たちも信じて求めるなら、私たちが必要とするものすべてをご存知の方はすべて与えてくださる。それはイエス様が神の子メシアであると信じるためであり、信じてイエス様の名によって命を受けるためである。このことをしっかりと覚えて今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。私たちはイエス様の復活ということを聞くと、人の体が生き返るその不思議さにばかり目を取られてしまいます。しかし神様が私たちに与えておられるのは、復活なさったイエス様が私たちに聖霊を与えてくださり、その聖霊の働きによってまさしく今ここにイエス様が生きておられ、共におられる。そしてそのことによって私たちが求める神様の御心に沿うものすべてをイエス様は与えてくださり、この私たち一人一人があなたによってイエス様を誠に証しするものとしてこの世へと使わされていく、そのことを今日私たちが御言葉から知らされました。どうか私たちはあなたによって与える聖霊によって励まされ、また御言葉にどうか私たちの生き方そのものを通して伝えるものとして、今週もそれぞれの場へと使わらせられてまいりますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。